それでは早速ですけども、今日のメッセージの中心となります聖書の箇所を朗読していただきます。聖書の箇所ですけども、新約聖書マタイの福音書5章の4節です。続きまして、聖書朗読に続きまして、説教ですね。悲しむものは幸いですと題しまして、藤山先生より御言葉を取り継いでいただきます。それではよろしくお願いいたします。
聖書を拝読します。マタイの福音書5章4節です。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるからです。もう一度お読みします。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるからです。以上です。
改めましておはようございます。講壇にはきれいなお花がいつも飾られていますけれども、神様の創造の御業をいつも覚えていますが、なかなか紹介する機会がないので、気がついた時お花を皆さんじっくりと見ていただいて、講師を飾るためではなくて神様を賛美するために生けられているお花だということをぜひ知っていただきたいと思います。もう分かっているという方が半分以上いらっしゃると思いますが、さて今日礼拝に集われている方々の中で、今年お母様を亡くされた方が4名おられます。気丈に振る舞われてはいても悲しみの中を通っておられることと思います。神様からの慰めが続けて注がれるようにお祈りいたします。どんな悲しみを私たちは今まで経験したことでしょうか。もうそれは時間の経過とともに薄れたり、あるいは消えたりしているものもあるかもしれませんが、依然として心に残っている悲しみというのもあると思います。そして現実的には慰めを受けられない悲しみというものがあります。横田めぐみさんをはじめとする北朝鮮による拉致被害者の方々、そのご家族はいつ終わるとも知れない悲しみの中を、辛い中を通っておられるということを私たちは知ることがあります。毎月月末の金曜日に持たれているオリーブ祈り会というのがありますが、7、8名の方が出席されて、学びとそして祈りの課題を少し詳しく報告した後に1人30分祈るという時間を持っていますが、その祈りの課題の最後に横田めぐみさんはじめその拉致被害者の方々が全員帰国できるようにと祈り続けています。この課題は今まで挙げられた課題の中で一番長い期間乗っている課題でもあります。横田早紀江さんももう高齢で、ご主人の茂さんも天に召されましたけれども、いつまで、この辛い思いを抱えたまま、体力も弱り気力も弱っている中で、過ごされているのかと、いつも案じていますけれども、ぜひ皆さんも覚えて、こういった苦しみ悲しみの中を通っておられる方々がおられるということを知って取りなしていきたいと思うんですね。今日学ぼうとしている悲しみは、実は、そういった地上で私たちが感じるあるいは受ける悲しみとはまた違う悲しみだということをまず、区別していただきたいと思いますが、今読んでいただいたこのマタイの福音書5章4節は、悲しむ者は幸いです、その人たちは慰められるからですと、この悲しみは必ず慰められるという約束があります。第一に悲しみはどこからということを見ていきますが、 まあ、こういった古い歌を出すと、もう先生も年だなって思われるかもしれないので、やめようとも思ったんですが、涙くんさよならという坂本九ちゃんの歌を、まあ、6割、7割ぐらいの方は知っていると思うんですね。で、その歌詞の中には、この世は悲しいことだらけというフレーズがあるんです。この世は悲しいことだらけ、確かにそうだよなってうなずく方々が、まあ、ほとんどだと思いますけれども、まあ、それも長い時間の中で消えることも、あるいは人間同士でこう慰め合って支えられるということもあると思うんですね。けれども、まあ、そういった誰かが亡くなる、大事にしていたものを失う、あるいは別れるという悲しみは、それ相応の、まあ、悲しみをもたらしますが、それは自分とは、まあ、違いということではないとしても、自分の外側で起きる出来事によってもたらされる悲しみというふうに言えると思います。しかし私たちの内側にあるものが原因でもたらす悲しみというものを、ほとんど私たちは普段の生活の中で考えたりしないんですね。ですから、このイエス・キリストが三条の説教で語られている、この悲しむものは幸いですという、この悲しみは一般的な悲しみとして捉えたら的を外してしまうことになります。私たちは自分の内側にあるもの、あるいは自分自身を悲しむということを経験したことはあるでしょうか。そして魂の苦しみを通ったことがあるでしょうか。詩編の31編の7節に、あなたの恵みを私は楽しみ喜びます、あなたは私の悩みをご覧になり、私の魂の苦しみを知っておられました。魂の苦しみということをダビデは語っています。一国を率いる王様であったダビデが、実は魂の苦しみを経験し、また時にはそれを通っていたわけですね。まあ、これは両親の呵責とか在籍感ということにもつながる苦しみだということもできます。まあ、それだったら私も経験しているとおっしゃるかもしれません。この魂の苦しみは人間の力の及ばない領域にあります。誰も触れることができない。それは霊的な苦しみだというわけですね。先週は心の貧しいものは幸いです、この貧しさも一般的な貧しさと考えてしまうと全く意味が取れなくなってしまう、それは霊的な貧しさだということを先週学びました。この心の貧しさ、それは霊的な貧しさだと分かって学んでいくと、天の御国はその人のものだからということを私たちは神様の約束として受け取ることができるわけです。神様の前にへり下ることができるならば、全ては私たちに与えられる天の御国、私たちが本当に必要としている祝福というものが与えられると約束されているわけですね。どこまで私たちはへり下ることができるか、互いに人を自分よりも優れたものと思いなさいということが実践できるだろうか、私たちは上辺で、あるいはこの世の基準で価値観でお互いをこう見聞き、あるいは触れたりすることがありますけれども、神様の標準、神様の基準で、神様の目線で互いを見ていくときに、それまで見えなかった世界、それまで知らなかった世界が現れるということを経験することがあります。この世の中で最も低い、最も貧しい人たちのもとに来てくださった方がイエス様ですよね。へりくだってへりくだって7段階ものへりくだりというものを私たちに示してくださっているので、私たちも徐々にイエス様の姿から学んで、へりくだる、謙遜になるということを身につけていきたいと思います。 自分の生き方の中で何かおかしいな、どうもこう人間関係が最近うまくいかないなということは、まあそれなりに経験しながら私たちは生きていると思いますが、しかしそれを調べる方法がないわけです。まあ、じっくりこう反省とかですね、時間をとって、まあ本を読んだり、クリスチャンだったら祈っていく中で、まあ示されてくる部分もあると思いますが、心や魂はレントゲンには映らないんですね。しかしそれを映し出す鏡のような働きをするものが与えられている。それが聖書である。そしてその聖書の中で具体的に私たちの心の中を照らす光として実感が与えられているということを教えられます。その前に私たちの内面が実感の光に照らされるということと、そして私たちを外側からやってくるものを汚すことができないとイエス・キリストが教えられたマルコの福音書の、御言葉は、まあ、今日これから開きますが、私たちの心を汚すものは私たちの内側から出てくる。それが人を汚すとイエス・キリストはおっしゃったわけですね。あ、ちょっと進みました。あ、ごめんなさい。マルコの福音書が載ってませんでしたね。お読みします。人から出るもの、これが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心から出てくるものは悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのです。13もの見たくない、醜い人間の内側にある悪がイエス・キリストによって卑劣されているんですね。まあ、その中のほとんどのことは私は関係ないと思う人もいるかもしれません。そこでモーセの十戒を久しぶりに、まあ時間が限られているので、少しずつこう触れていきますが、第1回はぜひ皆さん一緒に読んでみましょう。3、はい、あなたには私の他に他の神々があってはならない。第2回、あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならない。第3回、あなたはあなたの神主の御名をみだりに唱えてはならない。主は御名をみだりに唱える者を罰せずには置かない。第4回、安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ。6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならない。しかし7日目はあなたの神主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならない。第5回、あなたの父と母を敬え。第6回、殺してはならない。第7回、姦淫してはならない。第8回、盗んではならない。第9回、あなたの隣人に対し偽りの証言をしてはならない。第10回、あなたの隣人の家を欲しがってはならない。すなわち隣人の妻、あるいはその男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてあなたの隣人のものを欲しがってはならない。以上です。これは当たり前じゃないかと皆さん思うでしょ。しかし3500年前に書かれた、創造主なる神様がモーセを呼んでシナイ山というところで授けられた石の板に神ご自身が指で書かれたと表現されている2枚の石の板に刻まれた文言なんですね。で、私は人を殺したことはない、まあそれで無罪、正しいと評価される基準になりますが、イエス・キリストはこのモーセの十戒の意味を解き明かされました。 人に向かってバカ者というようなものは人殺しをしたのと同じだ、情欲を抱いて女を見る者は姦淫の罪を犯したのだと解き明かされたんですね。まあ、そのようにして見ていくと、関係ないと思っていたこの戒めが実は私と深く関わりがある、私も神様の前に悪いことをしたとはいえとても言えない人間だということに気づかされるわけです。時々、いや私は何も悪いことをしたことはないということも方もおられるのは知っています。でもそれは神の御言葉を知らないからですね。そういった自分自身の生き方や考え方や考え方を放っておいていいのだろうかと問われるわけです。先週も少し触れましたが、パウロという方はこのモーセの十戒を徹底的に、そして613もの旧約聖書に記されているユダヤ人が今も必死に守ろうとしているそのルールを、彼は小さい時から真剣に守ってきたんですね。まあ、日本的に言うと誰からも後ろ指さされない生き方を彼はやってきたと自負があったわけです。だから信じれば救われるというようなあのキリスト教たちは、教徒たちは許せないと彼は思ったんです。何をしても許される、そんなふうに受け止めちゃったんですね。もちろんイエス・キリストはそんなことを教えてないわけですが、イエス・キリストを信じるならば、それまでどんな罪を犯してきた人であろうが完全に許されるという教えを彼は受け入れられなかったんです。だからクリスチャンたちを迫害して、そのためにたくさんのクリスチャンたちが死んだんですね。ところが神様が彼を捕らえたんです。そして彼はイエス・キリストを信じたときに、彼の心の中に、それまで私は罪がないと思っていた彼の中に貪りの罪があったということに気がついて、彼はこのローマ書の中で、私はなんという惨めな人間だろうと自分自身を悲しむ告白をしているわけです。人が持っているものを欲しがる、そんなの罪じゃないと誰も思います。でもそれがずっと心の中に残って、その心を支配しようとするとき、それはもう罪のレベルになるわけですね。まあ、良心の鋭い人が、まあ、そういうふうにこう言ってるだけだろうと思うかもしれませんが、神様の前にこの貪りの罪というものを、現代人はあれも欲しいこれも欲しい、あの人が持っているものを私は持っていない、ああなんという私は惨め、そこまで思わないかもしれませんが、比較しながら生きているわけです。この罪を悲しむ霊性という言葉を使います。霊、まあ、魂と霊、その霊の性質、あるいはもっと平たく言うと感性ですね。そんなものは別に罪じゃない、そんなものは放っておけばいい、まあ、みんな同じことをやってるんだというふうに嘘吹くこともあるかもしれませんが、悲しむものは幸いです、その人は慰められるからですという、このイエス・キリストが教えられた世界、恵みの世界を私たちが歩みたければ、罪を悲しむ霊性というものを私たちは必要としているわけですね。ヨハネの福音書、今出てきましたねなぜでしょうか。ヨハネの福音書にはイエス様がこのようにおっしゃっています。しかし私は真実を言います、私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば私は助け主をあなた方のところに遣わします。助け主とは第一にイエス様のことですね。そしてもう一人の助け主が、今ここでイエス様が紹介している助け主のことです。その方が来ると罪について罪について義について裁きについて世にその誤りを認めさせます。つまり 人間の良心のレベルでは分からない罪の性質というものがアダム以来私たち人間の中に受け継がれているということなんですね。まあ良心の鋭い人は何かこう失敗したり、こう自分で自分の標準で悪いことをしたと思ったら反省するでしょうし、そして気をつけるでしょうけれども、しかし聖霊が私たちのうちに来られると何が罪で何が正しいのかということをはっきりと教えてくれるわけです。それなしに正しいとか間違っているとかいうことを先走って判断してしまうととんでもないことが起こるというのがこの現実の世界にあるわけですね。まあ、それがバッシングとか、そして必要な自己責任を追求する人たちの行動となって現れてくることがあります。もう一つの御言葉を見ていくと、あの手紙がしばらくの間であったにしろあなた方を悲しませたのを見て悔いたけれども今は喜んでいます。パウロがコリントの教会に非常に厳しい手紙を送ったことがあります。コリントの教会は乱れていました。それで放っておけば教会は分裂しなくなってしまう。そこでこの教会を生み出したパウロが、叱責の手紙を書いたわけです。それで彼らは悲しんだということが背景にあります。あなた方が悲しんだからではなく、あなた方が悲しんで悔い改めたからです。あなた方は神の御心に沿って悲しんだので私たちのために何の害も受けなかったのです。神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。人間的な判断で、人間的な基準で、ああやってしまった、なんと私は間違ったことをしてしまったんだろう、ああ私は悪い人間だというようなレベルの悲しみっていうのは神様の御心に沿った悲しみとは違うわけですね。神様の御心に沿った悲しみは私たちのうちにおられる聖霊が示してくださって、人間的には何の悪いことには見えないようなことを、しかし聖霊様は私たちの動機を探られるわけです。深いところを探ってくださるわけです。そして私たちの内側に真の悲しみを生じさせて、それを悔い改めることができるように助けてくださるんですね。もし私たちがそのような聖霊の働きに預かっていなければ、私たちの悔い改めっていうものは非常に薄っぺらな浅っぽい、そういった次元でとどまってしまう。そして自分が変わるっていうことが難しくなってくるわけですね。神様は私たち一人一人をキリストの形に似たものに、その清さに預からせようとして私たちを取り扱ってくださることがあります。それは失敗を通して、挫折を通して、いろんな人々からの批判や関わりを通して私たちを取り扱ってくださるんですね。そして悔い改めていくときに、私たちはもちろん救われていますけれども、その救いの豊かな恵みに預かっていくわけです。最後に3番目として、慰められる悲しみに触れますけれども、罪を悲しむ者は誰が私を慰めてくれるだろうかと、本当のその慰め主を求めていくように、魂はその方向に向いていくわけですね。ヨブ記というものを見ると、もうこれほどの苦難に遭った人はいないだろうと思うような人生の災難を経験したヨブ記を見ると、その途中で私のために弁護してくれる人はいないだろうかという訴えが時々出てくるんですね。そして私たちが自分の罪に気がついて、自分の罪深さに目覚めて、 苦しむとき、悲しむときに、私たちはそれを解決し、許し、清めて、慰めてくださる方を求めていくようになるわけです。クリスチャンは特にそうです。その時に私たちは、一人の人が私たちの罪を背負われた、彼は悲しみの人で病を知っていたと言われているイエス・キリストを求めているのだと気がつきます。もちろん知っているわけです。知っている方です。イエス・キリストを信じているわけですから。けれども、私のその罪を背負ってくださった、その焦点が合っていくわけですね。罪と人からげにくくらないで、私のこの醜い性質をイエス・キリストは背負って、そのために死んでくださった。十字架の救いと恵みが具体的にクリスチャンのもとに届くわけです。イザヤ書53章、有名な苦難のしもべの章ですが、彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。イエス様が十字架にかかって死なれるのは、私たちの罪のためということをイザヤという預言者は700年前にこの世に詳しく預言しているわけです。そして彼への懲らしめ、私たちの代わりに神に懲らしめられた。その懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼が両手両足脇腹を突き刺された、その傷によって私たちは癒された。信じる者は癒されるということをもう700年前に完了形で語られているわけです。ですから今この時点で私たちが自分の中にある罪を聖霊に導かれて示されて、本当にそれを告白して悔い改めるときに、イエス様の十字架の傷が、流されたその血が私たちの魂を清めるわけ、癒し清めるわけです。そして平安をもたらすわけです。本当に罪を告白して許されたという時の魂の喜びは、普通の喜びとは違うわけです。私は罪深い人間ですから、何度もまあ人の前でこう罪を告白したことはありますが、あるオホーツク海側のまあ教会に招かれて、こうメッセージの合詞に行く前に、私は自分の罪を自覚していましたので、このままではいけないと思って、まあ当時宇都宮リーチという年配の先生が日高の教会に来られていたので、その先生と会って、実は私はこういう罪を犯しました、神様の前に、そして先生の前にも告白します、祈ってくださいというふうにまあお願いしたところ、その先生は私の頭に手を置いて、声を心安かれ、何時の罪許されたり、まあそのように祈ってくださって、私は本当に許されて、まあ遠距離ですけれども、ハンドルを握る手も軽やかに、まあその教会に行って奉仕をすることができました。罪が許されたその解放感というものを本当に深く味わったことを思い起こします。神様はそのようにして私たちを許し、癒し、そして喜びを与えてくださる、これが慰めなんですね。慰めと喜びはなんかこうマッチしないように思うかもしれませんが、この罪が許される経験というものが私たちの傷ついた心を慰めるわけです。そこで終わらずに喜びへと さらに引き上げてくださるわけです。皆さんは有名なこの賛美歌をご存知ですけれども、7月の誕生者、先週、1人漏れていたんですね。後で分かって、チョコレートを差し上げたんですが、もう1人忘れていたんです。忘れていたわけではないんですけども、このメッセージを準備する中で、気がついたわけですが、誰かというとですね、7月の24日生まれのジョン・ニュートン。ジョン・ニュートン。万有引力をこの発見したニュートンではなくて、驚くばかりの恵み、アメイジング・グレースの作詞者、ジョン・ニュートンが7月24日生まれなんですね。彼は奴隷商人から牧師になった人です。世界にはいろんな経歴を持った牧師がいます。殺人犯が牧師になったケースもあります。お坊さんが牧師になったケースは結構、神主さんが牧師になったケースはもっとあるわけですが、彼がですね、自伝なんですね。この驚くばかりの恵みというのはジョン・ニュートンの自伝をもとに書かれた詩であります。彼は今から約200年、270年以上、80年以上前ですか、貿易船の船長の息子としてロンドンで生まれました。お母さんが熱心なクリスチャンだったんですが、7歳の時に病死しました。それでニュートンは11歳で父親と共に船に乗るようになり、その後さまざまな過程を経て奴隷貿易に携わるようになったわけです。アフリカから奴隷を船に積んで運ぶという仕事を彼はするようになりました。その頃のニュートンの評判は反抗的で罰当たり、不親切というふうに紹介されていますが、しかし彼が22歳の時に、その船に乗っていた時に嵐にあって転覆の危機に遭遇したわけです。その時に彼は神の助けを求めて必死に祈りました。小さい時にお母さんから教わっていた祈りなんですね。この時にその記憶がよみがえって神様に祈ったわけです。そして船は奇跡的に難を免れて、この経験によってニュートンは初めて母親が信じていた神様と向き合って、イエス・キリストを救い主として信じることになりました。そしてその後ニュートンは奴隷貿易をやめて、その代わりに神学校で聖書を学び始めたわけです。そして英国国教会の牧師となりました。長い話はできませんので、そのニュートンが残した言葉の中から2つほど紹介いたします。誠に謙遜なものは簡単に怒ったり人をけなしたり批判したりすることはない。彼は罪人である仲間の弱さに同情し優しい態度を取るだろう。彼は違いがあるならそれは恵みのみによることを知っている。彼は自分の心にはあらゆる悪の根が種があると分かっている。そして全ての試練と苦悩のもとで彼は主の御手に目を向け自分の口を塵につける。彼は自分の不義によって当然受ける苦しみよりもはるかに少ない苦しみしか与えられていないことに感謝する。最後に多くの危険、労苦、罠を通って、これは彼が牧師になるとともに当時イギリスの議会の中でその奴隷貿易をやめようという声がどんどん上がってきて、ウィルバーフォースというその議員とともにジョン・ニュートンはその制度の廃止のために活動していた時に、いろいろ政治の世界はそういう世界だと言われていますけれども、 いろんな、まあ、避難、そして罠とかが仕掛けられた、その罠を通って私はすでにここまで来た、ここまで私を安全に導いてくださったのは恵みである、そしてこの恵みは私を天の我が山で導いてくださるであろうという言葉をまあ残しているんですね。驚くばかりの恵みというアメイジング・グレイスの歌は非常に有名ですが、その作詞者であるジョン・ニュートンの生涯については、まあ皆さんもご存知の方が多いですけれども、改めて教えられました。7月24日誕生日、記憶に留めていただければ、来年また7月の誕生者のお祝いの時に思い起こすかもしれません。神様は悲しむものは幸いです、その人たちは慰められるからです、その悲しみは私たちの内側から出てくる罪の性質を悲しむ悲しみということを今日学びました。それゆえに私たちは謙遜にならざるを得ないわけです。誰も人を批判したり、もちろん学問上の批判とかは必要だとは言えますけれども、人を批判したり非難することは私たちにはできない相談だと思いますね。そのような思いが湧き上がってきたときには、すぐに心の方向を向けてイエス様を見上げるということが一番安全な方法だと言えます。そのようにして私たちは人の徳を高めながら、互いに人を自分よりも優れたものと思えるような性質を身につけながら歩んでいきたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、まことに人とは何者なのでしょうと聖書は問いかけていますけれども、私たちは罪人であり、しかも罪の塊であり、神もなく希望もなく、地上の人生を目的もなく、分からず永遠の滅びにまっしぐらに向かっていたものであります。そんな私たちに目を留め、そして聖霊なる神様の働きによって人生のさまざまな挫折や失敗を通る際に、私たちが心を低くした時にイエス・キリストを信じる信仰が与えられて、私たちの性質が作り変えられ、清められて、人々に神の祝福を、恵みを流す器へと変えられる、この奇跡の神様の御業に預かっていることを感謝いたします。私たちはそれぞれその途上にあるものですけれども、イエス・キリストを見上げ、そしてまだイエス・キリストを知らないために罪の中で苦しみ、そして滅びに向かっている人々の救いのために、私たち自身を捧げていくことができますように、神様、聖霊によって私たちに神様の御心を与えてくださるようにお願いいたします。主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。